アグニの神、著者芥川龍之介、翻訳者小野京子。1、シナの上海のある町です。昼でも薄暗いある家の2階に、人相の悪いインド人のばあさんが一人、商人らしい一人のアメリカ人と何かしきりに話し合っていました。実は今度もおばあさんに占いを頼みに来たのだがね。アメリカ人はそう言いながら新しいタバコへ火をつけました。占いですか？占いは当分見ないことにしましたよ。ばあさんはあざけるようにじろりと相手の顔を見ました。この頃はせっかく見てあげてもお礼さえろくにしない人が多くなってきましたからね。それはもちろんお礼をするよ。アメリカ人は惜しげもなく300ドルの小切手を1枚ばあさんの前へ投げてやりました。差し当たりこれだけ取っておくさ。もしおばあさんの占いが当たれば、その時は別にお礼をするから。ばあさんは300ドルの小切手を見ると、急に愛想が良くなりました。こんなにたくさんいただいては、かえってお気の毒ですね。そうして一体またあなたは、何を占ってくれろとおっしゃるんです？私が見てもらいたいのは、アメリカ人はタバコをくわえたなり、狡猾そうな微笑を浮かべました。一体日米戦争はいつあるかということなんだ。それさえちゃんとわかっていれば、我々商人はたちまちのうちに、大金儲けができるからね。じゃあ、明日いらっしゃい。それまでに占っておいてあげますから。そうか。じゃあ、間違いのないように。インド人のばあさんは、得意そうに胸を反らせました。私の占いは、50年来一度も外れたことはないのですよ。何しろ私のはアグニの神がご自身お告げをなさるのですからね。アメリカ人が帰ってしまうと、ばあさんは次の間の戸口へ行って、エレン、エレンと呼び立てました。その声に応じて出てきたのは美しいシナ人の女の子です。が、何か苦労でもあるのか、この女の子のしもぶくれの頬は、まるで蝋のような色をしていました。何をぐずぐずしているんだい？本当にお前くらい、ずうずうしい女はありゃあしないよ。きっとまた台所で居眠りか何かしていたんだろう。エレンはいくら叱られてもじっとうつむいたまま黙っていました。よくお聞きよ。今夜は久しぶりにアグニの神へお伺いを立てるんだからね。そのつもりでいるんだよ。女の子は真っ黒なばあさんの顔へ悲しそうな目をあげました。今夜ですか？今夜の12時。よいかい？忘れちゃいけないよ。インド人のばあさんは脅すように指をあげました。 またお前がこの間のように私に世話ばかり焼かせると、今度こそお前の命はないよ。お前なんぞは殺そうと思えば、ひよっこの首を絞めるより。こう言いかけたばあさんは、急に顔をしかめました。ふと相手に気がついてみると、エレンはいつか窓際に行って、ちょうど開いていたガラス窓から寂しい往来を眺めているのです。何を見ているんだい？エレンはいよいよ色を失って、もう一度ばあさんの顔を見上げました。よしよし、そう私をバカにするんなら、まだお前は痛い目に遭い足りないんだろう。ばあさんは目を凝らせながら、そこにあったほうきを振り上げました。ちょうどその途端です。誰か外へ来たと見えて、戸を叩く音が突然荒々しく聞こえ始めました。2。その日のかれこれ同じ時刻に、この家の外を通りかかった年の若い一人の日本人があります。それがどう思ったのか、2階の窓から顔を出したシナ人の女の子を一目見ると、しばらくはあっけに取られたようにぼんやり立ちすくんでしまいました。そこへまた通りかかったのは、年を取ったシナ人の人力車夫です。おい、おい、あの2階に誰が住んでいるかお前は知っているかね？日本人はその人力車夫へいきなりこう問いかけました。シナ人は鍵棒を握ったまま高い2階を見上げましたが、あそこですか？あそこには何とかというインド人のばあさんが住んでいます。と気味悪そうに返事をすると、そうそう行きそうにするのです。まあ、待ってくれ。そうして、そのばあさんは、何を商売にしているんだ？占い師です。が、この近所の噂じゃ、何でも魔法さえ使うそうです。まあ、命が大事だったら、あのばあさんのところなどへは行かない方がいいようですよ。シナ人の車夫が行ってしまってから、日本人は腕を組んで何か考えているようでしたが、やがて決心でもついたのか、さっさとその家の中へ入っていきました。すると突然聞こえてきたのは、ばあさんの罵る声に混じったシナ人の女の子の泣き声です。日本人はその声を聞くが早いか、一股に二三段ずつ薄暗いはしごを駆け上がりました。そうしてばあさんの部屋の戸を力いっぱい叩き出しました。戸はすぐに開きましたが、日本人が中へ入ってみると、そこにはインド人のばあさんがたった一人立っているばかり。もうシナ人の女の子は次の前でも隠れたのか、影も形も見当たりません。何か御用ですか？ばあさんはさも疑わしそうにじろじろ相手の顔を見ました。お前さんは占い師だろう。日本人は腕を組んだままばあさんの顔をにらみ返しました。そうです。じゃあ私のような謎は聞かなくても分かっているじゃないか。私も一つお前さんの占いを見てもらいにやってきたんだ。何を見てあげるんですえ？ ばあさんはますます疑わしそうに日本人の様子を伺っていました。私の主人のお嬢さんが去年の春行方知れずになった。それを一つ見てもらいたいんだが。日本人は一句一句力を入れて言うのです。私の主人は香港の日本領事だ。お嬢さんの名は妙子さんとおっしゃる。私は遠藤という書生だが、どうだね。そのお嬢さんはどこにいらっしゃる。遠藤はこう言いながら、上着の隠しに手を入れると、一丁のピストルを引き出しました。この近所にいらっしゃりはしないか。香港の警察の調べたところじゃ、お嬢さんをさらったのはインド人らしいということだったが、隠し立てをするとためにならんぞ。しかし、インド人のばあさんは少しも怖がる景色が見えません。見えないどころか、唇にはかえって人をバカにしたような微笑さえ浮かべているのです。お前さんは何を言うんだい？私はそんなお嬢さんなんぞは顔を見たこともありゃしないよ。嘘をつけ。今その窓から外を見ていたのは確かにお嬢さんの妙子さんだ。遠藤は片手にピストルを握ったまま、片手に次の間の戸口を指さしました。それでもまだ強情を張るんなら、あそこにいるシナ人を連れてこい。あれは私のもらいっこだよ。ばあさんはやはりあざけるようにニヤニヤ一人笑っているのです。もらいっこかもらいっこでないか、一目見やわかることだ。貴様が連れてこなければ俺があそこへ行ってみる。遠藤が次の前へ踏み込もうとすると、とっさにインド人のばあさんはその戸口に立ちふさがりました。ここは私の家だよ。見ず知らずのお前さんなんぞに奥へ入られてたまるものか。どけ、どかないと撃ち殺すぞ。遠藤はピストルをあげました。いや、あげようとしたのです。が、その拍子に、ばあさんがカラスの鳴くような声を立てたかと思うと、まるで電気に打たれたようにピストルは手から落ちてしまいました。これには勇みだった遠藤も、さすがに肝をひしがれたのでしょう。ちょいとの間は、不思議そうにあたりを見回していましたが、たちまちまた勇気を取り直すと、魔法使いめ、と罵りながら、虎のようにばあさんへ飛びかかりました。が、ばあさんも去るものです。ひらりと身をかわすが早いか、そこにあったほうきを取って、またつかみかかろうとする遠藤の顔へ、床の上のゴミを吐きかけました。すると、そのゴミがみな火花になって、目と言わず、口と言わず、パラパラと遠藤の顔へ焼きつくのです。遠藤はとうとうたまりかねて、火花のつむじ風に追われながら、転げるように外へ逃げ出しました。3. その夜の12時に近い時分、遠藤は一人ばあさんの家の前に佇みながら、2階のガラス窓に映る火影を悔しそうに見つめていました。せっかく お嬢さんの在りかを突き止めながら、取り戻すことができないのは残念だな。いっそ、警察へ訴えようか。いやいや、シナの警察が手ぬるいことは、香港でもうこりごりしている。万一今度も逃げられたら、また探すのが一苦労だ。と言って、あの魔法使いには、ピストルさえ役に立たないし。遠藤がそんなことを考えていると、突然高い2階の窓からひらひら落ちてきた紙切れがあります。おや、紙切れが落ちてきたわ。もしやお嬢さんの手紙じゃないか？こうつぶやいた遠藤は、その紙切れを拾い上げながら、そーっと隠した懐中電灯を出して、蔓延な光に照らしてみました。を出して、蔓延な光に照らしてみました。すると果たして紙切れの上には、妙子が書いたのに違いない消えそうな鉛筆の跡があります。遠藤さん、このうちのおばあさんは恐ろしい魔法使いです。時々真夜中に私の体へアグニというインドの神を乗り移らせます。私はその神が乗り移っている間中死んだようになっているのです。ですからどんなことが起こるか知りませんが、何でもおばあさんの話では、アグニの神が私の口を借りていろいろ予言をするのだそうです。今夜も12時にはおばあさんがまたアグニの神を乗り移らせます。いつもだと私は知らず知らず気が遠くなってしまうのですが、今夜はそうならないうちにわざと魔法にかかった真似をします。そうして私をお父様のところへ返さないと、アグニの神がおばあさんの命を取ると言ってやります。おばあさんは何よりもアグニの神が怖いのですから、それを聞けばきっと私を返すだろうと思います。どうか明日の朝もう一度おばあさんのところへ来てください。この計略の他にはおばあさんの手から逃げ出す道はありません。さようなら。遠藤は手紙を読み終わると懐中時計を出してみました。時計は12時5分前です。もうそろそろ時刻になるな。相手はあんな魔法使いだし、お嬢さんはまだ子供だから、よほど運が良くないと。遠藤の言葉が終わらないうちに、もう魔法が始まるのでしょう。今まで明るかった2階の窓は、急に真っ暗になってしまいました。と同時に不思議な香の匂いが町の敷石にも染みるほどどこからか静かに漂ってきました。